トークディクショナリーの時間です。
ではすみません、そもそも六ヶ所村の差処理工場っていうのがそもそも何が問題なのかっていうところから教えていただきたいと思います。
だってプルトニウムってそれこそ全人類の致死量が小さじ1杯っていうような猛毒物質 でしかも使い道が他にないですからね。あの今まあ原子力の燃料に混ぜ込んで使おうっつってるけど、そんなのまあもともと邪道の話でむちゃくちゃ高くつくだけで役に立たない代物で、これまで使い道としては原爆にしか使われてこなかったわけですからね。
であの6カ所の再処理工場で取り出されるプルトニウムが、まあ、年間8トンと言われてまして、まあ、長崎型の原爆であれば、まあ、8キロで1つできるってことは、まあ、1年間に8000個分のプルトニウムがたまると。
そう、まあ、あのプルザンマルっていうのは使い道に困って無理やりひねり出したあのね、なんていうかな、理由にもなんない理由っていうかね、って感じしますけどね。まあうまくいくはずないって、経済的にもうまくいくはずないわけだし、うん、ねえ、どうしてやってるんでしょう、これは分からないんですけど。
今原発を日本55基持ってて、で再処理工場がないとやっていけないというわけではない、全く違った次元で運転されているものですから、再処理工場というのは別にその原発の運転と直接関係がある設備ではないので、
まあ、まずその六ヶ所村の一番の問題は、あの何よりも日本の中で、過去に例を見ないほどのとんでもない汚染が始まってしまったという点がやっぱり一番問題な点でしょうね。でとにかく、まあ、食べ物がみんな汚染されてしまうので、日本の北側半分についてはそれこそ政教の基準でいうと、基準を超えちゃう、食べることに適さないようなレベルになってしまうという汚染になってしまう。でそこがまず一番大きな問題だろうなというふうに思いますね。でもう一つが、とにかくこれは金がかかりすぎるプロジェクトなん でその金がかかることによって、まあ、日本の経済そのものが非常にダメージを受けちゃうだろう。でもともとその新しいウラン買ってくれば、あの再処理したやつより30分の1ぐらいの値段なんですよ。そうで、にもかかわらずわざわざ高いウランを作って出さなくちゃいけないっていう、その経済性の問題で、そしてそれを、まあ、あのウランのリサイクルをするんだっていう言い方で、あのだからエネルギーセキュリティになっていくんだっていうような言い方をしてるんだけども、実態的には全然エネルギーセキュリティになっていかない。なぜならばそれを動かしていくために石油が必要だったり、でそしてまたそのウランというものを使って作ることができるのは所詮電気でしかない。でその電気というものを考えていくと、要はもうあの石油が終わりかけている時代の中で、その電気を、例えば核とか、石油とか石炭とかそういうものに頼ってて未来があるのかっていうと、もう未来がない状況になっている。
いや僕もね、その六ヶ所村の再処理工場が、まあ、進んでるわけですよね、あの本格稼働に向けてね。でやってる人もそんなにやる、あんまりやりたくはないと思うんだけど、結局これは公共工事と同じで、あのお金だと思うんですよね、そう思えるか、うん、だからあの本当は自然エネルギーでさ、まあ、風力とかいろんなことでちゃんと儲かる仕組みをね、彼らは確信すればね、どっちどうってる、あのスイッチするのは結構簡単かもしれないんだけど、なんかやりたがらない。でやっぱり原発作ったりすると儲かるような構造があるので、なかなかスイッチしない。石油もそうだと思いますけどね、結局あの、まあ、田中知事がやってるような、戦ってるような、うん、ああいうことと同じあのものじゃないかなと。
でしかもその、うん、公共事業費として出る税金からの額が、うん、原子力については5400億円毎年出ちゃうんですよ、うんうん、5400億円も出ちゃってて、うん、で一方 その自然エネルギーに対しては200何十億だったかな、うんうん、非常に少ない額。でそうするそれもし逆転してくれ
たら、ね、
その方が全然雇用者数だってはるかに増えるしね、
う
ん、
そう、うん、でもまあだから既得権益なんでしょうね。でやっぱり 大きな産業だからよいしょとこうスイッチするのがなんか大変で、うん、マインドもついていかないしっていうことなんでしょうね。だからそれやっぱり動かすのはセロンだと思うんですよ。
でこれはあのもう一つすごく重要な問題でピークオイルの問題っていうのがあるんですね。で従来我々が考えていたのは石油の問題っていうのはあと30年で枯渇するから問題だ、だから30年後に問題はやってくるんだっていうふうに言われていた。ところが実際は違うんですね。石油っていうのはもう大昔に、1960年代にほとんどの大きな油田が見つかっちゃってて、その後はもう新しい油田が見つからないという状態で、その中で需要は、どんどんどんどんと伸びていってる。でそれに対して供給できる油田の方っていうのは必ずこうお盆をひっくり返したようなこういう形を描いてしまう。でそのために結局こう需要が伸びていくのに供給側の方は途中までは伸びていくんだけど途中から下がってしまう。実は、この釣り鐘型って呼んでますけど、これのピークを超えて下がり始めると要は需要はいっぱいあるのに供給できないという時代に入る。でそれがおそらくは、まあ、2010年前後には来てしまうだろう。でその時点ではもう石油が足りないということで世界中が大パニックを起こすっていうような状況になっている。そんな時代に、原子力で何ができるのか、そんなものじゃもう到底役に立たない。今後の世界を考えるとやっぱり自然のエネルギーなりにシフトしなければいけないのに、なんか全然違うものを出してきてそれでなんか解決したかのように思い込んでしまってる。ここがあのエネルギーセキュリティ的に見ても全然役に立たないプランになってる。でその3つですよね、やっぱりすごく重要なポイントとしては、
まあ、私はあのもう一つやっぱり国際的に与える影響って非常に大きいと思っていて、あの核拡散の問題、あの日本が再処理ということで、まあ、原発の使用済み燃料からプルトニウムを取り出す。プルトニウムはあの核兵器の材料ですから、でそれを取り出すことによって日本が、まあ、世界で初めて核兵器を保有していない国でこれだけ大きな商業用の再処理工場を運転する国になるんですね。で日本はご存知のように広島と長崎を経験していますから、国際社会でも、まあ、国内的にも核兵器を廃絶するってリーダーシップある意味取ってきたところがある。で国際社会の中で核兵器の廃絶というのを、まあ、訴えかけてきた。でそれが、まあ、国内にはその、まあ、核兵器の材料になるプルトニウムというのを 大幅に備蓄してしまうことっていうのが、まあ、ものすごいネガティブな影響というのをもう実際にも与え始めています。であの、まあ、北朝鮮の問題とかあるいは、まあ、イランの問題で私たちも今すごく騒いでいるわけですね。で北朝鮮が、まあ、10年ほど前にあのプルトニウムを抽出していると言ってすごく問題になって、でそれをこう、まあ、止めるということになって原発の技術を提供するとかいろいろな国際的な騒動が起こった時に抽出していると言われたプルトニウムが、まあ、わずか数キロだったんです。でそれをまあ日本は8000キロこれから毎年取り出そうとしている。で実際にも北朝鮮もイランも日本がやってるのにどうして私たちはダメなんだってはっきり交渉の中で言ってるんですね、国際社会。でそういう意味ではものすごく大きな影響を与える一つになっていると思います。でそれはやっぱり国際社会が、まあ、日本が核武装するんじゃないかというふうに疑っても仕方がない。でそういうふうに思います。
ですよね。加えるとすればそのいわゆる
核拡散、
うん、いわゆるテロリズムというか、うん、そのセキュリティで、あのエネルギーのセキュリティじゃなくて実際のセキュリティですね、プルトニウムが盗まれたりとかですね、うん、あるいはあのそこにミサイルが飛んできたりとかですね、うん、いろんな、うん、ことが危険性が非常に大きくなる、
うん、もうそういう疑いで例えばその北朝鮮やイランが日本は、再処理してるのになぜうちはダメなんだっていうことあまり日本の新聞では報道されてないと思うんですけれども、
まあ、主に問題にしているのはアメリカですよね。アメリカはやっぱりあの、まあ、敵国と味方とかいい国悪い国を分けて、でこの国は核兵器を持ってはいけない、この国は持ってもいいとか、まあ、日本は例えばあの再処理をしてもプルトニウム核兵器にしないだろうからいいような言い方をして国を分けてますよね。だからアメリカのメディアの中ではあの非常に逆にそれが大きく問題視されてて、まあ、N 情報ももちろんそうですけど、日本にこれを許すことによって国際的な安全保障が揺るがされるということは繰り返し報道されてますし、実際にもアメリカの民主党の議員が、まあ、有志であの日本の大使館に書簡を送っています。プルトニウムをやめるべき、プルトニウムを最初にやめるべきという、 でそれに関して言うと日本ではあまり大きく取り上げられなかった、
アメリカももちろん一番いいわけではないので、日本にね核兵器まで持たせて軍備を増強させるかね、そうじゃないかっていうのはいろんな意見があると思うんです、アメリカの中にもね。でただそっちの方向には向かってますよね、どんどん軍備増強してるし、なるべくもうお金もかかるんで、アメリカ軍は直接は手を下さないでですね、東アジアのことは日本には出せると、下手するとその対中国とのドンパチがある時も大きな部分は日本にやらせようと、そうすると、まあ、だからこれもいろんな時局というか、ね、その時の情勢次第ですけども、やっぱり心づもりとしては日本に核武装させるというのは議論されたと思いますけどね、予測ですけど、まあ、日本という存在がもともとアメリカにとっては前線基地みたいなね、とてもいい格好地形でね、対中国に対してこういるわけなんで、もう取り出みたいなもんですから、そこでやっぱり武装を持たせるっていうのはね、当然もう昔から考えている、一つのチョイスとかオプションだとは思いますけどね。
もう一つその地球温暖化のこと、それとかってどう思われるかちょっとお聞きしたかったんですけど、ものすごいキャンペーンをやってるじゃないですか。 30% 賄ってますっていうのと、もう一つは原発はクリーンだと、それこそもラジオでテレビで新聞でものすごくやってるじゃないですか。
東電の幹部とお話したんだけど、いや本当に温暖化でね追い風になってくれて言うんですよ。だから原発はその、まあ、コスト的にも大変だし、いろいろね、もちろん放射能の被害も可能性もあるし、いろいろやっぱり難しいわけですよね、やってる側もね。でもここで温暖化って、ね、騒いでくれたんで、もうすごい追い風になってって言ってるけど、それはもちろん CO2 は、ね、表面的にはだけで見てるけども、放射能の被害はどうなのよって。
だからそれってさ、二酸化炭素っていくら吸っても死にゃしないけど、
ね、
サリンとかの類じゃない？プルトニウムとかね、もうほとんどサリンみたいな世界なのに。
サリンより猛毒でしょう。
でそっちを放置してね、CO2 悪者にするっていうのは話が違うだろ
う。そうなんですよ。もう一つね、最近我々の頭に染み込みつつあるのはね、日本の全電気エネルギーですね、3分の1は原発で作られてますから、毎日夕方やってますよね。
やってますね。
あれ結構染み込んできててね、みんなそう思ってるのね。だからなんていうのかな、自然エネルギーとかにシンパシー持ってるような僕の友達のミュージシャンなんかも、でもね、そうは言っても自分たちもミュージシャンだから電気使うと、使わざるを得ない、こう生活する時も電気を入れる、その3分の1は原発だ、だから恩恵受けてるんだから、文句言えないみたいなね、すごくそれはナイーブで素晴らしい考え方だと思うけども、これをさ、ちょっと正してほしいんですよ。
ああ、そうだ。
つまり、はい、あれっていうのは、いわゆるピーク時の、年間の最高使われるピーク時の電気量に対してっていう、そのトリックがあるでしょ、あれ。
というか、原子力発電というのは、100% できっかりで動かしてないと、上下に振ると危険になっちゃうんですね。だから 100% で無理やりフル稼働で動かすんですね、1年
に近いぐらい。
でその形の結果として、まあ 30% を超えてしまうっていうふうなレベルになるんです。
実際の
需要としては上下が激しいんですね。で本当のことを言うと、その自然エネルギーとか入れると、それも動かしにくいエネルギーになっちゃうんで、原子力と結構バッティングするんですよね。
30% の、まあ、ユウさんがおっしゃりかけたことですけど、で結局は原子力というのはこう一定してこう供給しますよね。でところが需要っていうのはこういうふうにもう1秒1秒になってますよね。で何で調節してるかというと、結局は化石燃料なんですよね。
石油ガス、
だから石油ガスであり、まあ、あるいは水力発電であり、で自然エネルギーも確かに、まあ、太陽光発電と風力発電は一瞬一瞬では調整ができないから、ある意味で言うと原子力と同じ調整ができない電気
ですよね。ところはね、
いや調整ができない電気だから、それを言うんだったらば原子力も同じですよねと私は思うんですよね。で、まあ、バイオマスとか地熱とか水力発電とか調整ができる電気もあるので、全部ミックスだから、だから逆に言うと 100% 原子力で賄うということは絶対にできないんです。調整ができないから。なのにそれがあたかも あの原子力ってものすごく大きいところをやってるから原発ないとダメなんだ、うん、で、あの 30% でもあのじゃあ、ま、あの100歩譲って、うん、まあ、30% 賄ってるとしても、うん、それにこれだけのお金を、まあ、全身全霊をつぎ込んであの支えてるっていうことを考えると全くのナンセンス。
単純にその3割3割と言ってね、だから必要なんだってこう、あのプロパガンダやってますけど、その3割ぐらいはさ、あの今の我々が持っているテクノロジーで、その自然エネルギーでこう置き換えることは可能なんです
か？全然可能だと思います。ね、全然可能
です。
あ、というか、まあ、海外の例もありますよね、うん。この世界中の国の中で原子力を持っていない国の方が多いです、数で言うと。うんうん、だからそれはもう全く不可能
ない。別に原始時代の暮らししてるわけじゃないからね。で分析してみたらね、東京電力っていうのは日本全体の3分の1の電気を供給している巨大会社なんだけども、でその、 あの電気のピークね、そのすっごく消費があのピーッと伸びちゃうあの時にあの電気が足りなくなるからもっと発電所を作らなくちゃいけないっていう話になるんだけど、そのピークに法則見つけたんですよ。夏場、平日、日中、午後2時から3時にかけてで、あの気温が31度を超えた時、この時しか出てないんですよ。だから逆に言うとね、解決策簡単で、夏は平日、日中、午後2時から3時にかけて31度を超える日は産業の電気料金高くすれば、それだけで電気足りちゃうんですよね。ピークをぐっと下げることができる。
むしろそれより省エネルギーをやることで解消できる数字だと思います。
それはもう一番適面なのは料金でしょうね、うん、日本の場合はね、その家庭の電気料金は使っていくと途中から値段が高くなるんですよ。だからあの省エネしないとあの生活が悲惨になっちゃうんで、みんな省エネするんですけど、ところが企業の電気料金というのは最初の基本料金が高いんですけど、そこから一方的に安くなってるんですね。使えば使うほど安くなっちゃう。
労働じゃない、
違うシステム、
料金徴収、
そう
システム、
そう、だから使えば使うほど得する
し、かも今はあのお家、いわゆるその、まあ、コンビニエンスストアぐらいの大きさのところ以上の契約をしているところは、うん、電力会社を選ぶことができるから競争がそこに入っています
。君はじゃあ安く、
はい、
使えば使うほど安くなるよ
とか、そういう、 こうメニューをこう設けてれば、その電力安いところ選びますよね。でも自然エネルギーの場合はあの、まあ、やった時にその全然環境被害をもたらさないにもかかわらず、それを逆にプラスに評価するシステムって全くないんですよね、うん、やっぱりそこがあの市場の中で全然評価されてないから入っていかない、まあ、一つなんでしょうね。
本来の形でいうと自然エネルギーの方がすでに安くなっているのに、それが見えない構造にさせられて、で我々は騙されてるというかな、なんかあたかも石油の方が安いかなと思わさせられちゃってますよね、
うん、まあそうですね、あの自然エネルギー高い高いっていうのはね、こう結構染み込んでますからね、みんなの
特に日本の場合はね。
そうですね、
例えば政府は原子力が一番安くって 5.8 円って言ってるんだけど、ところが電力会社が買う時の自然エネルギーから買う時の値段って2円から 4.1 円なんですよ、うん、全然安く買ってるんですよね。だったら一番安いはずの、そう、原子力をあの全部捨てても自然エネルギーから買った方が安いじゃないか、今だって現実に2円から4円で買ってるんだから、そっちに全部買えちゃうよって思うわけだけど、
まあ、問題はその原発を持ってるのが電力会社って、自分のところで調達してるから買う必要がない、まあ、コストがこう隠されてる。
それをみんなだから、でも我々は知らないで、そういう工場知らないで電気代払ってるわけでしょ。全部乗っかってるわけでしょ、うん、ね、やってる方が儲かるようになっちゃうわけだからさ、まあ、増えてるよ。だから、うん、自分家で作ればいいんですけど、あるいは町内で作るとかさ。
でも政策の取り方によっては、それこそドイツでは、うん、あの10万人でしたっけ、その自然エネルギーに15万人かの人たちが雇用されてるわけでしょ。日本サイズで言ったらあのトヨタ並みの大きさになるわけでしょ。だからそういうふうに考えてみると、そういう産業を生み出すことが一方でできてるんだって。
イギリスはそうですね、変わりましたけど、ただ市場がもう反応しないと思いますね。だって国有化してた原発の産業ってどんどん売ってますよね。で東芝が高い値段で買ったりしてますよね。ちょっといけないですかね。日本の企業が高い値段で買ったりしてますよね。まあそれから見ると市場が本当にそんなに動いてないのに、なんか 政治レベルでものすごくやらせたがってるっていうそういうイメージですよね。日本の方がね。
特に
その理由はいまいち不明なんですよね。経済的にはあまり見合わないから。
見合わないですよね。
だけど見合わないとは言ってもそのダムとかと同じでですね。やっぱりあの地元にはかなりのお金が落ちるわけで、一生懸命誘致しようとしてる、うん、あの地方自治体がたくさんあるわけですよね。もう一つ建設会社はもちろん儲かりますよ。そこから落ちてくる。
その話でいうとすごく問題があるのが、実はあのこの間ずっと大赤字を抱えてきていた、うん、あの再処理工場、はい、まあ、原燃産業でしたっけ、はい、あそこ日本原燃、うん、であそこの会社なんだけども、うん、実はあそこっていうのは、まあ、あの電力会社が出資してるわけですよね。でそれが赤字になってどんどん焦げついていく。でこの焦げついたお金っていうのは 3.8% 上乗せしてみんなの電気料金から取っていいことになってるわけですよ。だから結局赤字が生まれれば生まれるほど 3.8% 上乗せして資金が回収できる。でそのために結局無駄なものを作れば作るほど儲かってしまう。
美味しいわけ。
美味しくなっちゃうんですよね。
かなりいい公共事業なんですけど、
本当にあの
儲けたい側から言えば、そうそう、あの、で建設会社もさ、地元もさ、潤うわけですから、それでやってるんだと思うんだ、僕は。
本当に。
あの、まあ、こうずっと六ヶ所再処理のいろいろな働きかけを行ってきて思うのは、うん、政府も実は止めたがってた時期があって、うん、で電力会社もそうだったし、うん、地元もその最終工場動き出してその目先の金以外はいいことはないわけですよね、うん、まあ、あの放射能で汚れていきますから、うん、でそれで、まあ、3社ともやりたくないものがどうして進んでいくのかっていうふうに思うと、日本はそれをきちんと止めるためのコアの政策がないんですよね、うん、で国が辞めたいのに辞められないのは自分たちが始めたことだから辞められない、うん、ね、で辞めてしまうと
役所ね、
そう役所ね、うん、で辞めてしまうと電力会社から行政訴訟を受けるかもしれない、うん、まあ、国策としてやらせてるから。で電力会社は、まあ、一旦つぎ込んだその電力料金で積み立てた金もすでにつぎ込んでますから、うん、それをこう回収できないし、あとは地元に対して約束をしてるわけですね、うん、地元に対してそのあのこういうふうにお金を落とすし、あのちゃんと建設するから、あの、まあ、あとはその原発を抱えてますから、うん、その原発からゴミをちゃんと運び出して六ヶ所に持っていくからって約束をしていますから、うん、それをあの、まあ、変えてしまうことになるから自分からはノーとは言えないと。
で原発をこう作ろうと思ってで建つまで25年から30年かかってるんですよ。
だけどあれで
しょ、そこから50年動かす。
寿命は50年。
そう、寿命50年だから今から作ろうとしても2085年まで動いちゃうわけですよその頃はもう人口半減しちゃっててね、ニーズなんかないのに。だからあのまともな経営者であればこれはもう今はやれないっていう判断をすべきことなのに、なんで未だに続けてんのか。だから電力会社の側にもやっぱりこう責任が誰も取れないという構図がありますね。
もちろん、まあ、で実はまあ一度経済産業省 の役人に聞いたんですけど、うん、まあ、電力会社に対してそのどういう条件ならあの再処理工場をやめられるかということを聞いたら、電力会社が国がやっぱり国策の変更があったって頭を下げてる、うん、それでやめられるという条件を一つは出したんです。でもあとはお金ですよね、お金の保証ですよね。それをその時あのとんでもないというリジェクトした結果があって、でそれで考えるとこう誰も責任を取る人がいないんですよね、うんうん、なんか政策が空洞っていうか、そう
ですね、だからやめすれば第三者ですよ。だから例えば強権的なね、あの首相とかですね、大統領とか、
ね、急に政治が変わるとかね。
いやいや、そうですね、まあ、政権が変わるとか、ね、
坂本さんが知事選に出るって思われたと思ったんですか。いやでしょうけどね、
青森県知事
ですか。そう、あの来年なんですよここかつお願いします絶対嫌だと思うけどそれちょっと話してたことがあって内部でそれ行くかもしれない。それそしてもう絶対受かってしまいますよね。
いや、そんなことないですよ
それは全力を挙げて応援します。
いやいや、そう言われても
嫌でしょうけど。
嫌ですね
だからそう、政治家って今なんかもう憧れる職業で全くないですね。なんかむしろ嫌な職業じゃないですか、子供たちに。 それ自体がおかしいですよね、この国は。
知りぬぐいですね、どんどん。
いや、なんかアメリカのまだヨーロッパとかだと政治家を、うん、あの尊敬する人としてあげる子供とかたくさんいるんですよね。
いや
アメリカの方が
そうです、ね、変わんないですよ。
そうですか、もう
政治家はバカって決まってますよ世界中で
世界中で
これなんかずっとカットになりそうですね
いや私はやっぱりでも政治家やるしかないと思ってますから。
だからさ、やっぱりそのさっきの政策の話じゃないけど、政策、日本って政策をバーンと変えるのはなくなる、そういう人が出てこないんで、あんまり小泉どころじゃなくて、もっとさ強権的なアシストのさ、あの首相になってもらってバーンと変えないと変わんない
んだから。もっと
悪いこと言っちゃったら困
る。核兵器とかっていう人もいそうな気がしますね。
そうですか。
東京あたりに。まあ、あのでもやっぱり私は政治の問題だと思います。そもそもおっしゃるように。
つまりね、あの今のシステムで進めてる人たちはどうやっても止めることはできないんで、うん、だとすればその他の力で何かバーンとあの、うん、変えると、うん、それは、うん、とても権力を持った強権的な人がもうダメよって変えるかですね、あとはね民の力で、うん、でこれはねその6カ所やりだす直前に3月に例の PSE 法というあの中古電気製品分類関連のことがあって、あのあれはなかなか面白かったんですが、最初誰も知らなかった。それで実はユウさんの一通のメールでみんなが知ること にな
った。こんなことやってますっていうやつですね。
やってますねって関係あるんじゃないですか皆さんになってこと、うん、あのメールであ
のメールがポ
ッドになったんです ですよ、まさに。それであそうだねって言うんで、うん、でじゃあ署名でもやろうか。そしたら2週間で7万5000人の署名が集まった。そのことに役所もメディアもびっくりして、気を追うごとに毎日毎日でかくなっていって、まあああいう結論とも言えない結論ですけど、まあああいうことになったと。だからね、あれで僕分かったのは、本当にその要するにね、メディアもそうですけど役所もそうです、政治家もそうですけど、視聴率に弱いの。みんな視聴率で動いてるの。だから民が何か言ったらそうみんな戦々恐々しちゃうわけ。これもそうなってる。だから一人のファシスト、強権的なファシストが辞めさせるかですね、それと同じような力っていうのはやっぱり民の力なんですよ。エネルギーに関しても民がね、こっちのエネルギーがいいってみんながね、バーって言い出せばね、本当にその視聴率が弱いなっていうのがね、僕は実感しましたね。役所は動きますよ、だって変な変だと思う。駆逐だけですから。
本当駆逐だけちゃいましたよね、はい、
地球、僕たちの住まいですね、地球があってね、うん、あのまああまりほら地球自体っていうのは閉じられた経営なんで、システムなんで、あんまりこう出入りがないんですよね、宇宙と。まあ、あの温度が逃げてったりはしますけども、で唯一そこにほとんど無制限に無尽蔵に来るのは太陽からの、
う
ん、まあ、エネルギーですよ。だからそれを使わないっていうのはおかしいんですよ。どう考えても、論理的に考えても、これを使えばいいんですね。で、太陽から出ている全エネルギーのほんの何パーセントだったかな、何パーセントもいかないんだけど、ほんのちょっとしか地球には来ないんだけど、それだけの莫大なエネルギーで、で、それを使わなければ、まあ逃げていっちゃう。あのちょっとあの大気圏に溜まって、まあ温度でしたら、それで、また逃げていっちゃう、宇宙から逃げていっちゃう。でもほとんど無尽蔵に、うん、まあ、あと少なくとも50億年ぐらいは続いて来るって言われてるわけですから、
ね、
ほら、なんだっけ、ヘルマン
だって。
ヘルマンシラ、お好きなんですか。
大好きで、
ね、そう、僕はそれで紹介向けて一生懸命読んだ、
ね、うん、みんなに読めるのに。
私すごい親しいですよ。
ほんと
めっちゃ仲いいですよ。
2回ぐらい来る来るって言って来なかった。
いや、私2回読みました。
そう、
超あのお気に入りですから、ヘルマンの。
彼が言ってるのは本当に筋が通ってて、
空地区経済ね、
筋が
通ってて、ね、
うん、結構、まあ、読んじゃえば当たり前のことなんだけど、結構目から鱗で、ね、なんかその石油がなんで安いかっていうのもあるから読んだし、
う
ん、
そうね、
でその結局戦争が起こる原因、まあいろいろあるでしょうけど、プライドとかそういうのもあるかもしれないけども、大体その資源を巡って起こることは多いんで、だからその石油に依拠しない自然エネルギー、 に影響する、あるいはその地産地消型のエネルギーの使い方、あるいはその生産の仕方の社会になれば、その戦争の原因のね、大きな部分がね、ガンと減るん で、その石油っていうのは、ある地球上のあるところ、まあ、イラクとかですね、どこどことかですね、こう点在してるんで、やっぱりそこが欲しいから戦争仕掛けるなんていう人が出てくるわけですけども、太陽のエネルギーっていうのは地球全体に降り注いでるんで、まあ、それは聖書にも書いてあるんですけども、降り注いでるんで、だからどう取ろうったってね、うん、自分のところにも来て同じようにあなたのところに来てるんだから取る必要がないんで、
独占しようがない
んで、ええ、独占しようがないんで、まあ、侵略する必要がないと、これ戦争するのに随分お金がかかるんで、
あとヘルマン社が言ってることは、そのもう一個はエネルギーの社会を作るから、うんうん、その私たちが選択した石油エネルギーとか原子力エネルギーっていうのを選択している国はやっぱりそういう社会になっている、うんうん、で自然エネルギーを選択した社会というのは全く違う社会を私たちは生きることができるっていうふうに言ってますね。
あの思うんですけど、このエネルギー問題だけではなくて、その消費行動っていうのは投票だって、まあ、よく言うじゃないですか、うん、あの例えば水でもいいですよね、いろんなボトルにいろんな水が売られていて、でもどれかを選んでお金払うわけですよね、うん、どれか選ぶってことはこっちは選んでないっていうことなので、何らかの理由で一つのものが選んでる、これは投票なんです。まあ、その商品に対する投票でもあるし、その企業に対する投票でもある。どこどこの会社はなんかこうイメージがいいんでそこを買っちゃうとか、こっちじゃないなとか、いろんなファクターでそういうなんていうかな、決断というか選択を我々消費者っていうのはいつもいつもやってるわけなんですけど、そこであのいつもその投票が行われていて、でそれがまあ直接ではないですけど株価にも反映したりとかですね、将来のそこの会社から出てくる、ポリシーとかですね、商品にもまた変化を起こさせたりとかですね、あるわけで、エネルギーも当然そういうことはあっていいはずなのに、うん、実際はほとんど選択肢がない状態
ぐら
い
で、
うん、というのはおかしくないですか。
で僕はね、その、うん、今の話であの一つね、日本の中で起こった面白い事態を紹介したいんだけども、うん、あの実は、2001年ですね、日本の場合その最大ピークが出たのは2001年なんですよ、電力消費の一番大きかったのね。でそれ以降に実は一番暑い年っていうのはそれ以降に来てるんです。2004年だったかな、 39.5 度っていうのがね、東京で最高の記録になったんだけど、でそれ以降なんですよ。ところがその 39.5 度の日にピーク出てないんですよ。だから普通だと温度が上がってきたらピークが出るんですね、うん、みんなエアコン使うから、うん、ところがなぜかピークが伸びなかった、うん、なぜかっていうところで、うん、あのすごい面白いあの分析があって、うん、なんとみんな省エネ製品に買い替えてた。でそのせいでエアコンの省エネタイプっていうのは10年前と比べると半分ぐらいまで電気消費量減っちゃってるんですよ、うん、だからそれをたまたま買い替えちゃったやつが増えたんで、うん、ピークが伸びなくなったっていうふうに分析されてるんですね。だから要は普通の人たちなり普通の会社なりが一個一個が電気料金高いから取っ替えようっていう、まあ非常に簡単な動機で取っ替えていった結果として、日本全体の電気消費のピークがなんと伸びなくなってしまった。だから一つ一つのその言うならばその時の投票構造はいいものを選ぼうっていうよりはお金を安くしようっていうところに投票構造があったんだけど、でそれをした結果として日本全体の電力消費が伸びなくなったっていう事態を起こしてるんですね。
面白いです
ね、うん、で僕はそっちに結構可能性あるかなと思ってるんだけど、
僕もそれが一番大きくてあの効果的だと思ってるんですね。だからやっぱり炭素税っていうか環境税っていうのはさ絶対有効だと思うんですよね、あの早く進めるためにはね。でもそれはね、こういう小林さんとかね、あのゆうさんみたいなプロが言ってるだけじゃダメなん
ですよ ね、
あのもう本当に日々勉強されてて偉いと思うんだけど、動かすのは本当にやっぱり民なんですよ、
う
ん、
そう
民の声なんですよね。だからあのでお金払ってそのちゃんと犠牲を受けるのも民だし、あの負担してるのも民だし、だから自分のお金で自分の命なんだから どう何を選ぶべきかっていうのは考えるべきなんですよ、うん、知るべきなんです、うん、六ヶ所村ラプソディね、鎌中さんの映画見て、あれまあなかなか面白いドキュメンタリーで、ちょっと続けて見られないぐらい何度も実は何度も止めちゃったんですよね、僕こう、うん、なんていうの悲しいっていうか、そういう
切ない映画だよ ね、
でもまあそれだけ強いんですけど、ちょっと一回で引き受けられないので何度も止めながら見てたんだけど、特に面白かったのは、ね、あのクリーニング屋さんね、
あの人 ね、
でさ結局そのアビルは、
汚染する
からそれを持ち出さないで、だから中に入ってクリーニング屋がその工場の中でやんなきゃいけないってことは、そのクリーニング屋さんは被爆するん
じゃないですか、してますよね、確
実ですよね、うん、で、まあ、それ分かる、誰でも分かることじゃないですか、それがだって外に持ち出せないものをクリーニングしろって言ってるんだから被爆してるわけですよね。で、その彼はね、20代だったかな、彼がそのなんていうの、そういう美味しい仕事がね、まあ事業としてはでかいから、
すごい、
クリーニング屋さんとしてはそれを受注したらものすごい、ね、利益になるわけで、それ入りますかって、僕入りますって言ってんだよね、悲しくなっちゃった、うん、そういう人いっぱいいるわけだね。
そう、あの映画はとにかくそのなんつうの、あの賛成とか反対とかではなく、そこに生きてる人がどういうふうに思ってどう生活してるのかっていうところで描いてますよね、うんうん、でだからそこがこうすごく悲しいんですよね、
それからあの自分があの生きていくため の、 その畑とか、うん、あの港を漁港を取り上げられちゃったから、うん、国にもう働くす、あの、ね、やっていくすべがなかったんですよね、うん、
で原発の中の労働者というのは被爆労働はもうあのほとんど全てが下請け労働者 で、
そ、 で、ね、
でその下請けの人たちがそれをやるんだけど、すっごい基準甘いわけですよ、うん、なんで基準甘いかっていうと、あの汚染が激しいんで、うん、あの1分とかね何秒とかしか入らなかったりするんですよね、うんうん、そうするとたかだかネジ締めるのに1人がバーッと走っていってキュッと締めたら終わり、うんうん、で次の人が駆け込んでいってキュッと締めてまた終わり、うんうん、だからたかだか1つのナットを、うん、あの奥まで入れるために何十人という人がね、うん、バタバタして、でしかもそれで1年分 の、 あの被爆をしてしまったらもうその人は使えないっていう構図になっちゃう、うんうん、
まあ、2種類ね、あの原発の中で働いている方がいらして、一種類はやっぱりその電力会社の職員だったりとか、うん、そういった大企業 の、 あの被爆をあんまりすることがない方
たちですよね。コントロールセンターみたいな
人ですね。もう一方はやっぱり大多数の方たちはあの、まあ、日雇いとかそういった労働者で連れられてきて働かされる、うん、まあ、被爆の非常にだって放射能を考えたらそうですけど、放射性物質が漏れてた時っていうのは、うん、放射性物質を消し去る技術っていうのはないから、うん、まず最初はこう臓器で拭く、でそれで取れなかったらビニールシートをかぶせる、でそれで取れなかったらコンクリートで、
そこ行かな、誰かが行かないってやらなきゃいけない、
やらなきゃいけない、
でそこで取れて
るから、ね、そうで考えると全然こうなんか最先端の技術じゃないですよね、うん、なんか野蛮な技術ですよね、
というかこう一番肝心なところ全部人間が出ていかなくちゃいけないっ
ていう、でいやそうですよね、で誰がやるんだって言ったらやっぱり人間がやるしかない、
六ヶ所でもそうですけど、とにかくその生活手段を奪っちゃってここしかないんですよって言って、うん、ここで働きなさいっていう、そういう、まあ、一種の奴隷制っていうのかな、これが今アメリカにずっと起こっていて、アメリカの小さな町なんていうのはすごい失業率で、本当にその働き口がないんですよね、大学行きたくても行けないし、唯一の手段は軍隊に入ることです、うん、っていうふうにまた刷り込まれてるんですけど、うん、まあ実際そういう面もあるでしょうね、
それ
やっぱ
政策的に
そう、だから僕はこれは新奴隷制だと言ってるんですけど、うんうん、明らかにあの計画的にそういうふうに追い込んで、つまり、うん、あの植民地が先住民に対してやったと同じようにその生活手段を奪ってですね、例えば森を焼き払ったりして、でプランテーションを作る、そしてここでしか働けない、でお金を使わないと生活できないシステムを持ち込んでここで働きなさいということですよね、同じようなことをやってるんですよね、六ヶ所も僕はそういうふうに思いますけども、うん、まあ、六ヶ所はかなりでも、
まあ、六ヶ所はたくさんの、
ね、
六
ヶ
所は原発と違ってね、うん、たくさんの施設があるから、うん、
ほとんど六ヶ所村にある事業っていうのはそういう最初に関係になっちゃってますからね、もう本当に 食べていく手段がもうそこにしかないって悲惨、ある種悲惨だなと僕は、ね、思っちゃうんですけど、
そう本当に背に腹は変えられないというかね、だからその人たちのせいじゃないから、うん、その人たちは責めたくはないよね、
犠牲者ですよ、本当にそうだと思う、賛成論もあってそう思いますよ、
まあ、原発ができてきたところというのは、その社会的に言われているのは非常に過疎の村だったり、
ね、天気の方ですよね、
あるいはあの一方の言い方では非常に美しくて神が降りるような場所とも言いますよね、そうそう、
だって聖地だもん、
ね、聖地ですよね、
だからやっぱりさ、核エネルギーっていうのはさ、うん、現代においてはさ、一種聖なるものとかね、ふうに捉えてる人たちがいるわけじゃないですか、うん、そういうところがね、その本能的にそういう土地をね、あの選択してるのかもしれないんだけどね、うん、でね、その日本に55基原発あってね、原発があるところはほとんど大体縄文遺跡があるんですよね、6カ所にもう10カ所ぐらい、6カ所に10カ所ぐらい縄文遺跡があるんで、あの辺に並ばれる、あの敷地内にももちろんありますけどね、なぜかそういうね、あの縄文っていうと、まあ言ってみれば日本の先住民ですけども、の住んでたところとね、今こう原発があるところはなんか重なるのね、地図的にね、面白いなと思って、それまだ答えは見つかってないんですけど、何かっていうことはね、なぜそうなるのか ね、今それを見つける旅をしてるんだけどね、
あのそういうふうなことが起こっていくためには未来が見えるっていうのが重要だなと思うんですよね、でそういう意味で言うと自然エネルギーっていうのは明らかにこれからそれ以外に選択肢がないほどのまず確実性を持ってるっていうことと、まあ現実にもうすでに安くなってきてるし、現に使えるものになってきてる、でだからそっち側にすでに未来があるんだっていうことをいかに伝えるかだと思うんですよね、
なんかそのさっきユウさんがおっしゃったその未来を見せるです、まあそれが久保さんがおっしゃったの太陽を使う、うん、であのさっきから話に出てる 30% は原発ですとか、うん、原発に二酸化炭素出しませんとか、うん、こうすごい毎日刷り込みがあるんですけど、それは本当に日本の特殊な事情だっていうことを若い人たちには分かっていただきたい、まあ、さっきちらっとしか紹介できなかったけど、
僕たちは毎日刷り込みますよ太陽を眺めましょうね
あのまあ、原子力の問題とからもう今再処理工場を止めたら原発がなくなってしまうものではないと、で、まあ、詳しいことは坂本さんのサイトとかいろいろご覧になっていただきたいんですけれども、あの再処理工場だけを止めることは、まあ、まず今すぐにでも可能ということを一つ分かっていただきたい、
今オール電化の方が環境にいいっていうふうなこと言われてるけれども、あれはきちんとデータを調べると二酸化炭素の排出量が増えます、だからあのそういうデマゴギーというかな、デマみたいなものに騙されないようにしてほしい、その可能性というのを感じてほしいということで、可能性をまず感じ始めたら自分はこっち側に向かっていけばいいな、こっち側には可能性があるんだから、あそこのドア開いて逃げちゃえばいいんだっていうふうなものが見つかると、そこにどう走っていけばいいかっていうのを自分の意思でできる、そのために何を選択するか、そのために自分が何をするか、そういうふうに考えてほしいと思う、これからもぜひ一緒にやっていきましょう。
僕はね、基本的にすごいエゴイストなんですよ。で、僕はみんなにもエゴイストになってほしいんですよ。というのは、僕はね、あの環境のこととか言ってますけど、ロハスとかね、要するに自分が美味しいもの食べて、美味しいクッキー吸って、美味しい水、安全な水を飲んでね。で自分の愛する家族にもそうであってほしいんですよ。自分の命がやっぱり危険にさらされたりですね、自分の体が汚染されたり、自分の愛する家族が危険なものを食べなきゃいけないっていうような環境っていうのはやっぱり嫌だよね。嫌だったら嫌だという意思をどんどん表明してほしいんですよね。それがまあ投票行動でもあり、だから水を一つ買う時でもですね、よく考えてやる気になれば、情報はインターネットのなんかにもウェブなんかにもあのたくさんあるのでですね、ちょっと時間を使えばいろんなことが分かりますから、それは全部自分のためなんですよ。自分と愛する家族のためなんですよ。それはひいては地球全体のためなんですよね。そういうふうに行動してほしいですね。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。